トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。感染が広がりを見せている新型コロナウイルス対策では、この冬を見据えた動きも出ています。県は生後6ヶ月から小学校6年生までのインフルエンザ予防接種費用の助成を発表しました。7月23日のこの放送で、立山町の船橋隆之町長が、発熱などの症状が似ているインフルエンザと新型コロナの同時流行での混乱を避けるため、町独自で行っている児童生徒のインフルエンザ予防接種費用の助成を高校生まで拡大するとおっしゃっていたのが、まさに県も助成するその理由です。この番組では県内の市町村のトップに話を聞いています。今日は魚津市の村椿明市長です。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。魚津市では今月8月に入り、市内で初めて新型コロナウイルス感染が確認され、対応に当たっています。今月に入りまして、市内で新型コロナウイルスの感染が確認されました。市長の思いからお聞かせいただけますか。
はい、魚津のような小さな町で、短期間に2桁の感染者に拡大したということは、ショックでして、大変な危機感を覚えています。
早速ですね、市民の皆さんに呼びかけられましたよね。
そうですね、まずはきちんと対策を取るということで、呼びかけをしようということを行いました。一つには基本的なことですけれど、3密の回避に一層注意をしてほしいということを言いました。それから体調に今不安がある方は、決して我慢しないで、医療機関や県の厚生センター、また市役所などにご相談をしてほしいということを訴えました。早め早めの、相談が何より大切ということで、そのような呼びかけをさせていただきました。
それから接触確認アプリですか、これインストールもね。
そうですね、このアプリを使うことによって、知らない間に、感染された方と接触していたというふうなことが確認できますので、これは自分が感染しないということも大事ですし、感染した場合にしっかりとそれを他の人に知らせる、そういう意味で両面で大切なことだと思いますので、アプリはインストールをしてほしいと思います。
市長の呼びかけの中にもあったんですが、感染者を温かく見守ることも大事ですね。
そうですね、新型コロナウイルスは誰でも感染する可能性、リスクがあります。そういった意味で、感染者を非難したり中傷したりするのではなくて、感染した方をみんなで、見守って、治ったら本当に良かったねと、そういったことが言い合える街であってほしいと思います。
市長が普段おっしゃってますが、オールウォーズでですね、取り組んでいきたいと。
はい、その通りです。ほんのちょっとこのくらいはいいかなとかっていうことが、時として、感染を広げてしまう、そういったことにつながりますので、お一人お一人の、責任ある行動ということが、重要になると思います。
魚津の場合はですね、飲食店での感染拡大が気になりました。これに対してですね、早速強化対策ですか、これを打ち出されましたよね。
はい、飲食店や事業所、接客サービスの、事業所に安全対策を速やかに強化してほしいということで、従来の支援制度、補助限度額や補助率を大幅に引き上げて応援をすることにしました。
これは具体的にはアクリル板とか空気清浄機などの設備導入ですかな。
そうですね。
これ上限が5倍。
そうですね、7月に制度を作った時は5万円だったんですけれど、はい、これを、25万円に引き上げて、換気対策というようなことがしっかり行えるように対応しました。
まあ、飲食店が動くの、ね、魅力の一つですから、感染防止対策の徹底望まれますよね。
そうです。本当に安心して来ていただける、そういった飲食店街になるためにもこういった対応を早急に、進めていきたいというふうに思っています。
魚津市ではカラオケができる飲食店でのクラスターも発生しています。飲食店の感染防止対策の強化とともに、私たちも節度ある行動が必要ですね。トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。魚津市の新型コロナウイルス感染拡大防止対策、今回感染が目立った飲食関係だけでなく、さまざまな分野で新たな対策が始まっています。新型コロナウイルス対策全般で新たな対策を打ち出されています。まずはですね、新しい生活様式を踏まえた経済活動への支援というのがありますね。
そうですね、このウィズコロナの時代、EC モール、直接接触しないで販売拡大していく、そういったような取り組みを応援したり、あるいは今採用なかなか面接に来れなかったり厳しい環境がありますので、ウェブを活用した、採用、これを市としても応援をしていこうと、こういった対策を、取っています。
それから一次産業支援といいますか、その漁業者とかですね、魚津ならではの果樹の庭先販売ですか、こういったところの感染症予防対策も入ってましたね。
はい、魚津市はお魚はもちろんですし、農産物、特色のある果樹がたくさんあります、そういったところをしっかり応援していこうというふうなことで、一つにはお魚の値段が、はい、低迷してるんです、うん、それは料理屋さんなんかでこれまで、比較的価格の高いお魚が使われていたんだけど、飲食店今止まっちゃってるので、うん、そういったお魚が、売れないと。それで、漁業者の皆さん、通常市場でお魚を販売していくときには手数料が必要になるんですけれど、そういった手数料を市として、支援をして、漁業者さんの負担を軽減していこうということをまず取り組んでいます。はい、
それから庭先販売の、
はい、そうですね、魚津の果樹は、ちょうど初夏から桃から始まって、うん、8月の上旬はブドウ、そして8月の下旬には梨で、秋になるとリンゴってことで展開をしていくんですけれど、大きな特色は庭先販売です。直接お客様が農家の庭先においでになって買っていただくと、どうしてもその、接触をする機会が多くなるので、しっかりとその安全対策を取ろうと、そういったふうに自主的に、活動を展開してもらっています。でそれを、農家さんだけに任せるのではなくて、市としても、応援をしていこうということで支援事業を組みました。
そして子育て世帯の負担軽減でですね、小中学校の給食費の支援、
はい、今年の夏は夏休みが短くなっています。ってことはお家で子どもさんたち、食事をとる機会が増えるわけです、はい、そこでご家庭での負担を少しでも軽減をしていただきたいということで、2学期の、給食費について、無償化をする予算を組みました。
中身を見ますとですね、市外の小中学校へ通う児童生徒に対しても、具体的には富大附属とか片山学園なんかがあった
りですね、そうですね、はい、市外の、学校に通われるお子さんもいらっしゃいますので、みんな応援していこうということです、はい、
その他ですね、介護サービス事業所などの支援もありますね。
はい、魚津市は人口の割に介護施設、老人福祉施設が多いんです。これはある意味その安心面で全国的にも評価を得ている一員なんですけれど、そういった施設の安全対策というのをやはり市としても応援をしていこうと ということで、7月補正で、支援事業を組みました。
まあ、感染防止対策とともにですね、市民生活の支援や地域経済の回復もこれ引き続きの課題になりますね。
はい、市民の皆さんと力を合わせて、しっかり頑張っていきたいと思います。
ウィズコロナの下で魚津市での漁業や果樹の庭先販売、老人福祉施設への対応など地域の特性に合わせた取り組みが各市町村でも進められているかと思います。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。
以前この番組で市長からもお話しいただいた小菅沼のですね、コロナに負けるなを表した稲作アート、これが見頃を迎えているということですね。
そうですね、この稲作アート本当に皆さんすごく、上手で、もう魚津の名物にもなっているんですけれど、今の見頃になっています。
絵柄がですね、L2020、
うん、
そこに出てくるのがですね、ヤギと市のイメージキャラクターミラタンがこのエールを送る絵柄で、これ稲の色の違いを、ね、生かしてこのように絵柄ですよね。
そうです、何種類かの確か稲があって、濃い色とかね、緑とか、それでうまくこうその絵柄が浮かび上がるように作品作りをしていらっしゃると聞いています。
まあ、小菅沼はちょうど中山間地になるわけですよね。
はい、そうです。
はい、そこからはですね、市街地やミラージュランドの観覧車、それから富山湾まで、ね、望むことができるということですから、ヤギとミラタンが魚津の町にエールを送っていると。
はい、本当に、ね、素晴らしい景色景観のところなんで、ぜひ皆さんも機会があったら見ていただきたいと思います。
まあ、稲刈りは9月の、ね、下旬だそうですから、それまでに見に行って元気をもらってほしいですね。
はいはい、ぜひご覧ください。
はい、それから実は目の前に置いてあるんですが、マスクですね、これ魚津の果樹がデザインされた、これが新しい取り組みなんですね。
そうです、ミラフルマスクっていうふうに名付けられましたけど、まあ、ミラージュ、蜃気楼の、まあ、ミラですよね。そしてフルはフルーツのフルです。で、農家の皆さんが先ほどお話しした庭先販売を安全にお客様と接する、そういったその取り組みをみんなでやろうと、今回我々の方もできることないかなって考えたときに、こういったそのフルーツをモチーフにしたマスクを作ろうということになりました。
そのフルーツがデザインされたマスクなんですね。
そうです、そうです。
はい、桃、それからブドウ、梨がマスクにデザインされてます。
はい、このデザインは、魚津市の地域おこし協力隊員、女性の方、河野さんといらっしゃるんですけれど、彼女が、デザイナーなので、デザインをしてくれました。そしてマスク自身は、片貝地域振興会というところがもともとマスク作りの活動をしてたんですけど、そちらの方がじゃあ我々の方で作るよって言ってくれました。そして材料の方ですけれど、魚津市の、繊維会社の大愛工業ってあるんですけれど、そちらの方が以前魚津市にマスクの紐を2万本提供してくれたんですよね。それを活用して、いわば魚津の関係者みんなオールウォーズで作るマスク、そんな感じですかね。
このマスクをつけて庭先販売、はい、安全にと、は
い、そうですね、
もう一度ですね、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために市民の皆さんへ一言いただけますか。
そうですね、新型コロナウイルスはとても厄介です。というのは症状がなくても人にうつしてしまう、そういった側面を持ってます。で、感染を防ぐには一人一人の行動を気をつけるってことはもちろんですし、で、先ほどお話ししたように、いろんな事業者の方もできる限りの、安全対策を徹底すると、力を合わせて取り組まないと感染拡大を防ぐことはできません。本当に市民に力を合わせてオールウォーズで、コロナ対策頑張っていこうというふうに、呼びかけたいと思います。はい、
改めて新しい生活を意識してですね、私たちも一人一人責任ある行動を取りたいですね。
そうですね。 皆さんよろしくお願いいたします。
安全に果樹の庭先販売をするためのミラフルマスク、桃、ぶどう、梨に加え、この後リンゴのデザインでも製作されるということです。多くの人が協力してマスクを作り、庭先販売の応援、市長が言うオール魚津を象徴しているかと思います。今日は魚津市の村椿明市長に伺いました。トップインタビューいいね富山、来週9月3日は氷見市の林正幸市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。